岸へ上がったあたりは花川戸と言いました。少し行くと浅草正殿寺町です。町山の曲がりくねった坂を登った上に正殿様の社があって、桜の木の下に火があります。また狭い坂を降りると間もなく観音様の横手の門へ出ます。そのあたりにはお地図屋が並んでいたようです。まず第一にお参りをしようとお母様に言われて、十八軒というお堂へ上がります。大勢の人々に毎日踏まれていた時期はすっかり減っています。ご本尊の安置してあるあたりは暗くて、明かりがたくさんつけてはありますが、真っ黒な格子の奥なのですから、ただ金色に輝いているだけで、はっきりとはわかりません。広い畳敷きの上に座って、頭を垂れて念じ入っている人たちがあります。一軒丸ぐらいの大太鼓があって、坊さんがついているのは、どんな時に打つのでしょう。格子の前の長さ一畳余りもある賽銭箱へ、絶え間もなくバラバラ落ちるお賽銭は、雨の降るようです。赤い大提灯の差し渡し六七尺、竹は一畳余りもあるのが下がっています。魚菓子と書いてあったようでした。針にかけてある額には、頼政の濡れ退治だとか、一つ屋の鬼女だとかがあります。立派な馬の額にも、定めし由緒があるのでしょう。濡らして打ちつけたらしい紙つぶてが額の表一面についていました。太い円柱に弁慶の指の跡というのがあって、そこへ指を当ててみる人もありました。安産のお守りを受けたり、おみくじを引いている人もあります。おびんずるの前で老人がその肩や膝を撫でては自分のそのところをさすることを繰り返しています。その木像は頭の形はもとより目も鼻も口もわからずただすべすべしているのはどれだけの人にさすられたのでしょう。それによだれかけなどのしてあるのは妙な格好です。お堂を降りたところには、むしろを敷いて、白髪の老婆の、どこやら品のあるのが、短い琴を弾いて、低い声で何か歌っていました。小さな子が傍らにいて、人の投げてくれる銭を拾います。琴は、品の良い楽器で、立派なお座敷に似合うように思いましたのに、なんという哀れな様子でしょう。琴糸は黄色なものと思っていましたのに、ひどく古びて灰色に見えますし、その音もさっぱり立ちません。前を大勢人が通るので、琴の上までひどい埃です。お母様は、お気の毒な、と、口の中でつぶやいて、そっと銭をむしろの上に置かれました。隣には砂絵を描く人がいます。その男の前には砂がきれいにならしてあり、傍らには大きいのや小さいのや五色の砂を入れた袋が置いてあります。人が集まりますと、何やら口上を言いながら、袋から一握りの砂を出して、人の方へ向けて ずんずん書き始めますが、字もあり、絵もあり、その器用なのに誰もが感心いたします。若い女の姿などを書いて、着物の模様にところどころ赤い砂を入れます。そのうちにあまり人が集まって苦しくなったので抜けて出ました。近くの居合抜きに大勢人がたかっています。鳩の餌を売るおばあさんの店が並んでいて、その上の素焼きの小皿に豆や玄米が少しずつ入れてあるので、その上へ鳩が来ると、短い棒でそっと追います。買ってもらって人通りの少ない方へ巻きますと、山門の上から見下ろしていた鳩が一度にパッと羽音を立てて降りてきて、人に踏まれそうなところまで集まります。やっと歩くぐらいの子供がよちよち手を広げておっても平気です。すぐに食べ終えて、また舞い上がります。誰もが少しずつやるものですから、参詣の多い日の夕方などには、もう降りてこないとのことでした。お堂の左手に淡島様があります。小さな池に石橋がかかっていて、それを渡るときには、池の岩の上にいつも亀が甲羅を干していました。お堂の中には小指の先ほどのくくり猿や千代紙で折ったこれも小さな折り鶴をつないだのがいくつともなく天井から下がっています。何を願うのでしょうか。淡島様の裏の方に真っ白な毛色の馬が狭いところに入れられて、ご神馬という札がかけてあります。格子の前に鳩のよりは少し大きいぐらいの皿に餌が入れてありますが、やる人はないようです。それをかわいそうに思いました。反対側に写真紙の絵崎があります。ずいぶん古くからそこにいるのだそうで、家内そろってよく写しに行きました。そこらあたりには用事店が並んでいます。見せ物小屋のある方へ行って、看板を見て歩きます。竹のはしごに、抜き身の刀を幾段も横に渡したのに、綺麗な娘の登るのや水芸でしょう。上下を着た人が表紙にでそこらを打つと、どこからでも水の高く上がるのがあります。犬や猿の芸をするのもあったようです。もっとも、いちいち入ったのではありません。中の見物席は、ただ地面にむしろが敷いてあるだけとか聞きました。その裏手は一面の田んぼでした。新花屋敷ができて、いろいろの動物が来たり、菊人形が呼び物になったのは、ずっと後のことです。一回りしますと中店へ出ます。仁王門から広小路まで小さな店がぎっしりと並んでいます。大方おもちゃ屋ですが、絵草子屋などもありますし、かんざし屋も混じっています。絵草子は美しい三枚続きが割り竹に挟んで、かけ並べてありました。西南戦争などの絵もあったかと思います。役者のもあったのは芝居町が近かったからでしょう。やはり おもちゃ屋なのでしょうか。特別に小さいお座敷の模型、お茶道具、お勝手道具と、何でも小さいものばかり並べてあるのを飽きずに眺めたりしました。麹を入ったところに小料理屋があって、新栗のきんとんが美味しいというので、その時節にはよく立ち寄りました。お留守をした人にお土産にするのです。五重の塔のあるそばにきれいなお汁粉屋があって、そこのお雑煮のおすましが品のいい味だというので、お母様はごひいきでした。お兄さんは、お餅が小さくて腹に張らないから嫌だと言われたとて、皆笑いました。雷門前ではお父様へのお土産に、かりんとうや香盤焼きを買います。お父様はお茶をお飲みの時、ちょっとした菓子よりこの方が良いと、和三盆を小さじに軽く召し上がるのですから、お土産はほんのご愛想です。それから朝倉屋へ寄ります。ここは名高い古本屋ですから、小さい子供などに用はないのですが、教科書の取り次ぎなどもしていましたかしら。店の三方は天井まで棚を作って、和本がぎっしり積み上げてあるのを、尊いもののように仰いだ覚えがあります。そこらには人力車が客を待っているので、乗って行くかいとおっしゃいますが、まだ歩けますと言って、吾妻橋を渡ります。その真ん中に立って見渡しますと、さっき乗った渡し船が上流をゆるゆる漕いで通ります。カモメがいくつかせわしげに待っていたりしました。